ペテロ第1の4章の12節から14節、愛する者たち、あなた方を試みるためにあなた方の間で燃え盛る試練を、何か思いがけないことが起こったかのように不審に思ってはいけません。むしろキリストの苦難に預かれば預かるほど一層喜びなさい。キリストの栄光が現れる時にも歓喜にあふれて喜ぶためです。もしキリストの名のために罵られるなら、あなた方は幸いです。栄光の御霊、すなわち神の御霊があなた方の上にとどまってくださるからです。
The Day After Tomorrow という映画があります。人々が地球温暖化を心配していたときに、突如としてアメリカが大寒波に襲われるというものです。それを予測した気象学者の息子とその何人かが図書館に逃げ込むんです。でそこで本を燃やして暖を取るというシーンがありました。で聖書を燃やそうとしましたら、そこにいました一人が、聖書だけは燃やさないでくれと言い出し、こう続けました。自分は信仰心はないが、聖書は人類の文明の基礎であり、アメリカの拠り所だから大切にしたいんだ。確かにクリスチャンであるなしに関わらず、誰もが聖書を人類史上最高の書物と考えています。それは歴史資料として最も信頼できるものですし、文学としても大変優れたものです。聖書からどんなに多くの文学作品が生まれ、絵画、彫刻、また映像などの芸術作品が作られたか、それは言うまでもないことです。聖書はあらゆる学問に基礎を与えています。そして今日の社会は聖書の教えによって築かれ、また保たれてきました。けれども私たちが普段聖書を読むのは学問のために読むわけではありませんね。また芸術作品を作ろうとして聖書を読むわけでもありません。また社会の成り立ちとかそういうものを調べるため、あるいはそれに貢献するために聖書を読むわけでもありません。私たちが聖書を読むのは、聖書を読んでそこから励まされたい、慰められたい、癒されたい、力を与えられたい、毎日の生活の中で出会う様々な問題に対して知恵や導きをいただきたい、そういう思いで聖書を開きます。で今月は使徒ペテロが書きました手紙、ペテロの手紙第1、それが取り扱っています主題をいくつかピックアップしてお話をする予定でいますが、最初に苦しみというテーマを取り上げます。と言いますのは、この手紙は信仰のゆえに苦しみにあっているクリスチャンを励ますために書かれたものです。第1章から第5章まで苦しみというテーマがそれぞれの章に出てまいります。そして苦しむ人々への慰め、励ましの言葉で満ちているからです。苦しみ、それはどの時代のどんな人にも共通した課題です。それで苦しみに関して様々な教えが生まれました。お釈迦様は、人生には苦しみがつきもので、誰にも生、老、病、死の四つの苦しみがあると教えました。生まれるも苦、老いるも苦、病むも苦、死ぬも苦ということです。で、この四つに加えて、さらに、愛別陸、 onzo ek, guf tok, gon jok の4つの苦しみがあります。愛別陸と onzo ek は対になっていまして、一つは愛する人と別れる苦しみ。もう一つは憎らしい人と出会う苦しみ。それから、グフトクとゴウンジョークも対になっていまして、一つは求めても得られない苦しみ。で、もう一つは多くのものを持ちすぎる苦しみのことを言っています。最初の四つの苦しみに、もう四つの苦しみが加わりますと、人生には八つの苦しみがあるということになります。で、ここから、四苦八苦という言葉が生まれたわけです。で、こうした苦しみは、煩悩と呼ばれる執着心から生まれます。ですから、執着心を捨てて、正しいものの考え方と正しい生活に励む。で、それが仏教の教えです。で、仏教はインドで生まれ、中国、韓国を経て日本に伝えられました。で、日本では、仏教は先祖崇拝と結びついて死者を弔い先祖を供養するものになってしまいましたけれど、それでも仏教的な考え方は人々の心に根深く残りました。旦那様、坊ちゃん、夫人、玄関、布団、縁起、因果、迷惑、愚痴、安心、有頂天、未曾有、これらは皆仏教用語なんです。私たちは知らず知らずのうちに数多くの仏教用語を使っていて、仏教的な考え方、生き方をしてきたのです。仏教の出発点は苦しみです。ですから、日本の人々に信仰の話をするときには、苦しみの問題から始めると良いと言われています。日本人に限らず、どの国の、どんな人でも苦しみのない人など誰もいないわけですから、なぜ世の中には苦しみがあるのか、正しい人さえ苦しむのはなぜなのか、どうしたら私たちは苦しみから救われるのか、それを一緒に考えることから人々にイエス様を明かしすることができるのではないかと思われます。様々な宗教や思想がそれぞれの仕方で苦しみについて説明しています。が、苦しみからの救い、苦しみの中での助けは与えてくれないのです。仏教の教えでは、結局のところ自分の悟りや努力によって自分で自分を救わなければならない。つまり苦しみについての解説はありますが、そこからの解決がないのです。フロリダに上陸しましたハリケーン・ヘレンによってノースカロライナ、サウスカロライナ、ジョージア、テネシーなどで大きな被害が出ました。亡くなられた方は今200人ぐらいと報道されていますけれども、まだまだ行方不明の方がおられて数百人になるだろうと言われています。そこにいる人たちは愛する人を亡くしました。住む家を奪われました。水も電気もない日々を送っています。そんな人に対してなぜこんな大きな被害が出たのか、それを分析してみせても解説してみせても何の救いにもならないのです。それで苦しみが和らぐわけではありません。苦しむ人に必要なのは苦しみについての解説、説明ではありません。解決です。聖書は人生の苦しみがどこから来てどんな目的があるか確かに教えています。けれども重点はそこにはないのです。聖書は苦しみについての解説よりもむしろその解決を教え示すものです。では、 聖書が示す解決はどこにあるんでしょうか。正確に言えば誰にあるのでしょうか。人は理論によって苦しみから救われません。方法によっても救われません。こうしたら良い、ああしたら良いと言われていてもそれができないので余計に苦しむのです。苦しむ人に必要なのはその苦しみを理解してくれる人です。その苦しみを一緒に苦しんでくれる人です。そして苦しみから救い出してくれる人です。その人とはイエス・キリスト。日本では2021年の東日本大震災以来、災害ボランティア活動が組織的に行われるようになりました。石川県能登半島も1月の地震に続いて9月に水害に見舞われました。でボランティアの人々が浸水した家から家具を運び出し、泥をかき出す、そういう作業をしていました。地方に行けば行くほど高齢者が多くなり、高齢の人たちがそんな重労働ができるわけがありません。ボランティアが泥まみれになりながらも被災者に代わって働いている姿、またそうした働きに被災者が感謝している様子がニュースで映し出されていました。私はそれを見ましてイエス様のことを思いました。イエス・キリストも同じように、いいえ、人間のボランティア以上に泥まみれになって血まみれになって苦しむ者の救いのために働いてくださったのです。イエス様は苦しみについて教えるためではなく、苦しむ者と共に苦しむために来られました。苦しむ者に寄り添ってくださいます。でも同情だけでは人は苦しみから救われることはありません。苦しみの背後には罪とその結果である死があります。イエス様は単なる同情者としてではなく、罪と死を解決するために私たちが受けなければならなかったもっと大きな苦しみを私たちに代わって受けてくださる、罪のための犠牲となり贖いとなる、その救い主としてこの世に来てくださったのです。イエス様が私たちに代わって受けてくださった苦しみ、それが十字架の苦しみです。イエス様が十字架にかけられた時、人々はあざけって言いました。もしお前が神の子なら自分を救ってみろ、そして十字架から降りてこい。確かにイエス様は十字架から降りて自分を救うことができました。しかしイエス様はこの世で最も残酷な十字架刑の苦しみを最後まで、死に至るまで受けてくださいました。それは私たちに代わって罪の刑罰を受け、私たちを罪と死から救うためでした。イエス様は自ら苦しまれることによって私たちをあらゆる苦しみから救い出すお方となられたのです。ペテロの手紙第1の2章の22節から25節、そこにはこのイエス様のなされたことがこのように要約されています。キリストは罪を犯したことがなく、その口には欺きもなかった。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになった。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ義のために生きるため、その打ち傷のゆえにあなた方は癒された。あなた方は羊のようにさまよっていた。しかし今や自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰った。私たちのために死なれたお方だけが私たちを生かすことができます。 私たちのために傷を受けたお方だけが私たちを癒すのです。私たちのために苦しまれたお方だけが私たちを苦しみから救ってくださいます。苦しみからの救い、苦しみの解決はこのお方イエス・キリストにあります。誰でもこの救い主を呼び求める者は救われます。難しい理論をマスターすることでも、悟りを開くことでも、修行に励むことでも、善行を積むことによってでもないのです。ただ救ってください、助けてくださいと救い主を呼ぶことによって救われるのです。今では船舶や航空機に緊急事態が発生した時にはメイデーメイデーと言います。でもかつては SOS でした。モールス信号ではトントントン、ツーツーツー、トントントン、これを繰り返すとこれが SOS になります。 SOS は Save Our Souls の略です。私たちの魂を救ってくださいという意味です。私たちは様々な苦しみから救われる以前に、まず魂の救いを得ていなければなりません。神様から離れて罪あるものとなった、その罪が許され、もう一度魂の牧者である神様のもとに帰っている必要があります。神様はそうした者たちに約束してくださいました。彼が私を呼び求めれば私は彼に答える、私は苦しみの時彼と共にいて彼を救い彼に誉れを与える。そしてこの苦しむ者が呼ぶと主は聞かれ、すべての苦難から救ってくださった。その証の言葉も聖書にあります。主が助けを求めて呼ぶ者に答えてくださる。これを今しっかり覚えておきましょう。苦しみの日がやってきた時にはそのことを思い出してすぐに主に助けを、救いを呼び求め、その苦しみから救われ、またその中で助けられようではありませんか。大抵苦しみというものは突然やってきます。一番辛い苦しみはおそらく愛するものを亡くすことでしょう。健康を損ねたり、経済的に困窮したり、また犯罪に巻き込まれたり、自然災害にあったり、そういう苦しみも大きなもので、それらは思いがけない時にやってきます。そんな時私たちは慌てます。もっと悪いことが起こるんじゃないかと心配します。なぜこんなことが起こったんだろう。神様は私を見捨てられたんだろうか。神様の愛を見失ってしまうことがあるかもしれません。それで12節ではこう言われています。愛する者たち、あなた方を試みるためにあなた方の間で燃え盛る試練を、何か思いがけないことが起こったかのように不審に思ってはいけません。慌ててはいけない。恐れてはいけない。疑ってはいけない。慌て、恐れ、疑うことによって苦しみが何倍にもなるからです。神様はその背後でコントロールしておられます。そのことを信じましょう。13節では、むしろキリストの苦難に預かれば預かるほど一層喜びなさい。キリストの栄光が現れる時にも歓喜にあふれて喜ぶためです。と言われています。苦しみは苦しみで終わらない。やがてキリストの栄光が苦しみにとって変わるようになる。苦難と栄光、悲しみと喜びは正反対のものですが、神様は今の苦しみを逆転して喜びに栄光にしてくださる。その約束がここにあります。しかも、その約束は将来天で成就するだけではなく、今この地上で 聖霊によって体験できるとあります。14節、もしキリストの名のために罵られるならあなた方は幸いです。栄光の御霊、すなわち神の御霊があなた方の上にとどまってくださるからです。ここで聖霊が栄光の御霊と呼ばれています。それは聖霊が私たちを苦難から栄光へと導いてくださるお方だという意味です。ペテロの手紙で言われている苦しみは信仰者たちが受けた迫害による苦しみのことです。でもそれ以外のどんな苦しみであっても神様は同じように神様に耐える者に聖霊による助けを体験させてくださいます。苦しみの日にはひたすらに救いを祈り求めましょう。苦しみの日にすぐ救いと助けを願い求め、それを受け取ることができるように日々に神様により頼み備えていたいと、そう思います。祈りましょう。父なる神様、恵み深いあなたは私たちの苦しみに身を留め、御子イエス・キリストを救い主として世に送ってくださいました。イエス様が十字架の苦しみから復活の栄光へと進まれたように、私たちの苦しみもまた栄光に変わると約束してくださいました。あなたはさらに聖霊を私たちの助け主として使わせてくださいました。御霊の助けにより苦しみの中でもあなたの栄光を仰ぎ見て喜びを取り戻すことができますよう、私たちを助けてください。主イエス様のお名前で祈ります。アーメン。